答案について申し上げます。今年の答案もですね、よく書けているようなんですけれども、スイスイとこう読めるところもあるんですが、その論点がですね、答案の要求からちょっと離れてしまっているようなところもあって、非常に残念ですね。で、やっぱり提案する練習をですね、たくさんしていかないと正しい答案っていうのはできにくいと思いますね。実際毎年どのような勉強をされているんですか？その研究されていることはわかるんですけれども、答案に対してこうちゃんとなんていうかコミュニケーションじゃないですけれど、分析してご自分の考えをですね、なんか述べきれてないような感じがしますね。一方、その社会の傾向とかですね、そういった状況については、まあ一般的な知識を豊富にお持ちのようで、スイスイと説明可能なんですね。で、それはですね、やっぱりこの問題の趣旨ではありませんので、そういった暗記でできる答えというのはですね、問題の答えじゃないんですよ。応用力っていうのはそういうところにはないですから。ですから、まあ言ってみれば変化球みたいな形で、全然考えたことないことをですね、試験当日に初めて考えて、その分析とか対応法を述べようということになりますので、普段から練習していかないと、もう絶対に答えられないと思いますね。ちょっと前置きになりましたが、最初の問題、1の2必須科目から参りますが、まずここのですね、括弧1、社会の観点と書いてますけれども、これなんか観点を書かなきゃと思われたのか、観点で、社会の観点、企業の観点とか整理したら分かりやすいと思われたんでしょうか。ちょっとね、意味が違います。というか、そんな観点、見出しに書くほどのものじゃないんですよ。で、ここは、課題を書かなきゃいけないわけでして、情報通信で何すべきかという、そのための、縛りとして、同じことをなんかダブって書くんじゃなくて、多方面に考えるために、その、出題者はですね、わざわざその観点という、視点を用意してですね、それが、全方向に広がるように、こういう要求をしたわけですよ。社会の観点、そう背景にあるのはいいですけども、それを書く必要はないですね。一方、課題をここに書かなきゃダメですね。で、内容はですね、その、情報通信で何すべきかというのが、はっきりしないですね。高齢者が地域とのコミュニケーションを図る場が一層必要となる。場が必要となる。公民館建てるという意味ですか。情報通信で何やればいいんですか。企業の観点、生産性の向上。これはまあ、間違いないんじゃないですけども。でも、問題文にあるじゃないですか、これは。ですからまあ前提事項みたいなもんですよ。そんなの常識であってですね、今時生産性上げなくていいとは思わない。上げるのなんてもう前提事項ですよね。そのために何をするかが課題じゃないですか。それから労働者の観点っていうのはですね、スキルアップもあるかもしれませんが、働き方改革につながってくるような、そういう、要は生産組織としてどのように振る舞うか、そこに情報通信が関わっていかなければいけないということだと思いますね。2、重要と考える課題、それは生産性でいいんですけども、で AI RPA とかです、テレワーク、IoT、まあ、ここはいいんですよ。これは、まあ、もう答えは出てることですよね。その、情報通信を使ったその自動化分野、あるいは、コミュニケーションの分野で半分実現している分かりやすい話ですけども。で、リスクのところに参りますけれども、ここのリスクがですね、ちょっとよく分かんないんですよ。というか、これリスクなんですか？その、個別のコストが発生したり、運用が個別になることで、恒久的な生産性の向上にはつながってこない。生産性の向上につながらない。まあ、生産性が、なんか思ったように上がってこないっていうのは、そういうのリスクって呼べるんですか？なんかパッとしないねっていうような感じの生産性。いや、リスクってそういうもんじゃないでしょう。もっとなんか、もうお先真っ暗っていうのは、そんな急にですね、破壊的な状況を作り出すのがリスクであって、そういうなんか、徐々に明らかになるとかですね、それほど悪いわけじゃないというような、そんなのはリスクとは呼ばないですね。まあ、ですからちょっと問題文の趣旨に沿っているかどうか、この辺は、ね、疑問ですね。で、次のページに参りまして、この図があってですね、これなんか図が、提案がですね、この対策となるわけですか。その提案の趣旨がですね、申し訳ないんですが、この図を見てなんか想像せえということですけども、ご自分ではその図の説明がですね、答えになっているということかと思うんですけれども、まあ、なんかちょっと説明不足のような気がしますね。図で提案している内容っていうのは、その一体、また文章のどこに相当するのかですね。まあ、こんな図はなくてもいいんじゃないかと思うんですけどね。まあでも図がある、なきゃダメだとお考えなんですね。まあそういうふうに、おっしゃる方多いんですけれども、私はあんまり必要と思ってないです。文章で表せる内容だったら、全然問題ないし、文章で。で、今ここでこの図1っていうのがあってですね、この図からじゃあ何を読み取れっていうんですか。この図がなければ、なんか説明できない内容ってあるんですか？で、あったとして、それがその論文の、答案の答えにつながっていくとお考えですか？まあ、私の感じではですね、そもそもそのリスクの説明が十分できてなくてですね、それに、続いてですね、対策もよくわからないという感じで、まあ、図が悪いわけでもないですけども、でも図があっても役に立ってないという感じがしますね。で、4、業務遂行に必要な要件。ここはですね、倫理のから必要な要件といって、まあ、倫理のことが書いてあるんですね。あとは、持続可能性のことを書いてあるんですけれども、ちょっと答えは違うんですね。すなわち要求はですね、この問題の1から3までの業務遂行において必要な要件は何かと聞いているわけで、技術者としての倫理とかですね、業務を正しく行う上での倫理判断は、そうですね、1から3の業務をですね、行う上での、その倫理的判断がどうあるべきか、ということを聞いているわけで、まあ一般論でもないし、まあ心構えでもないということですね。まあなんかあんまり具体的な内容はないですね。その個人情報とかですね、データ流出とか、そんな提案を上の方で別にやってないんですよね。まあですから、特別なんか それが倫理、業務上の倫理に相当するというのがよくわからないですね。まあ、今回初めてこういう問いかけが出てですね、皆さん悩んだようなんですけれども、やっぱり大事なことは答案の一貫性を持たせるということであって、その問いのそれぞれの場所で単独で解くわけではないということですね。ですから主題は何なのかということを考えていけば正解は分かりやすいんじゃないかと思いますが、次に参ります。選択の2の1の3問題で、これはそんな難しくないですね。ただしその生成方法について説明せよと言われてるんですけれども、単刀直入にその生成方法がどうであるかという説明がないですね。で、図で書いてですね、まあ、こういうことなんですということをおっしゃりたいんですけども、まあ、なんかあんまりよく説明できないように感じますね。この図も別になくてもいいんじゃないですかね。あとは問題ないですね。その一枚問題というのは、まあ、小手調べみたいなもんでして、ここで合否が分かれるっていうことはないですから、というかまあちゃんと答えられないとダメですが、問題はその次ですよ。2の2の2、これがちょっと、ね、厳しいですね。で、この最初のページはですね、非常によく書けてるんですよ。問題の切り分けというか、まあ、分析方法ですか、そういうところはちゃんとお考えになってるのに、次のページに行ったらですね、もう全然なんか提案になってないという感じですね。その何をどうしたらいいのかっていう具体的な内容がなくて、もう本当に一般論になって、その業務を進める手順がちゃんと書かれてないじゃないですか。で、これまあその業務どうやって進めたらいいかという、お考えがわからなかったんですか。それは厳しいですね。で、この図の中を見ていくとですね、いろいろあるんですけども、原因の設定とかですね、対策とか、あと何かの作成、オーナーの合意、システム改変、エンドとかですね、あるんですけども、まあ、こういうなんか、単純な流れじゃないですよね。ここの問題は、大体から何なのかって言ったら、その公衆無線LANの、データアップロードが通常より大幅に時間がかかるというクレームがあって、それをどうやって解決するかですから。で、せっかく要因の 1,2,3 と分析したんですから、それごとにですね、この段階を経ていくという手順になるかと思うんですね。そういうなんか一貫性でもってですね、ちゃんと提案されたことを、大事に使ってですね、次の問いを解いていくというような姿勢が必要かと思いますね。まあ、その一貫的な視点がちょっと欠けてたように感じますね。関係者とのその調整方法っていうのは、まあ、あんまりこういうことじゃないんですけどね。もっとその効率的、効果的に進めるための方法であって、まあ、その要は、事業主というかですね、そういう担当者として考えている以上に業者に頑張ってですね、良い提案をしてもらうとか、良い作業を、品質管理をしてもらうためにはどうしたらよいかというような調整なんですよね。そういうのを調整という呼んでるわけなんですよ。まあ、なんか説明をするとかですね、そういう連絡するとか、なんか更新を伝えるとか、それただの連絡じゃないですか。そういう、単純な話じゃないですね。もっと技術的な内容だと思いますね。 問題の2の2問題の最後に来るっていう画家ですから、非常に専門的な内容になってると思いますよ。ちょっとそういう問題であるということが感じ取れなかったために、こういう答えに行ってしまったのではないかと思いますが、そして次に3の1に参ります。で、この問題はですね、高速大容量高性能、通信環境というのはですね、もう次世代の 5G とかいう形でもういつ実現するかというふうに言われていますが、それをどうするかという話ですよね。で、問いの1はですね、その一端のエッジコンピューティングを活用する上での課題、ということで、まあ、もっとなんかね、エッジコンピューティング実際に利用する立場で考えていかないといけないですね。で、まあ、その問題のですね、本質がどこにあるかっていうのが、まだ見えてないように感じますね。利用環境の違いとかですね、まあ、処理の集中とか、割となんか表面的なことで、その利用環境の違いがあったとして、違いがじゃあどうなるわけですか。その違いがあったらいけないんですか。いけないんですね。それは、データ速度、帯域保証の有無などもが必要になってくる。じゃあどうしたらいいんですか。その情報通信として何をすべきかという、そういう実際にやるべき話業務にですね、つなげていかないといけないわけですね。まあ課題だからその必要はまだないとお考えかもしれないですけれども、それだと非常に話が曖昧になってしまって、なかなか議論が早く進まない、答案としては消極的な内容に読めてしまいますね。あるいは回りくどいというか、なかなか内容が出てこない。その最初のページはですね、その情報通信技術での提案がほとんどないんですよね。問題には触れてますけれども、で3のデータ量についてもですね、集中する問題はまああるんですけども、どうやって対応するか、情報通信技術での対応がはっきりしないですね。図を書いてますけど、図1にはエッジコンピューティングの構成を示すエッジ端末は、300億を超える。それで2001年には2倍にあった、18年の2倍で、そういうなんか統計をですねがあったとして、ここで確認してどうなるんですか。いや、そんな話をする場所じゃないと思いますけどね。もうちょっと、だからどうするという方向性をもう単刀直入に、この最初のページの括弧3で書いていくべきだと思いますけどね。で、2は重要と考える課題とその解決策ということで、まあ一つを取り出して、より詳しく掘り下げていくんですけれども、最初のページに書いた3つがですね、そのただのその問題点であってですね、まあ、どっちみち2ページで解決策を書くんだから、1ページではそんな解決策に触れてもしょうがない、その前置きでいいんだということだと、要はその広い範囲についてですね、課題を考えたことにならないんですよね。なんか課題の前置きという感じでそれぞれが終わってしまって、本題は2ページからという感じに近くなってきますね。まあなんか読み飛ばされてしまう、そのページはもう点を取れないということになりますので。で、それから2ページはですね、まあ、ここの内容はですね、一応いいんですよ。具体的な内容で。で、これはですね、 ただしご自分の提案をこう3つ羅列したという感じに近くて、それらがですねどうやって課題に対応できていくのかというのが見えないですね。まあなぜかというと課題への方向を、まあ課題設定段階での分析が不十分だったせいもあるかと思いますが、この内容についてはまあ特に言うことないです。そして問題は最後の懸念事項で、懸念事項って、つまり何なんですか。何かが懸念されるというのは問題が予想されるという意味に近いですよね。で、最初の丸一の可用性はですね、これ最後にマズビに書かれているんですが、エッジコンピューティング側でも同様の障害時、災害時の対策を織り込むことが懸念となる。これどうして懸念事項なのか、ちょっとこの文章の意味もわかんないんですけどね、申し訳ないんですが、ちょっと書き方が違うんですか、本来の意図と。一方のセキュリティについてはある程度こういった懸念はあるかと思いますね。まあその意味、そのセキュリティでのですね懸念事項の取り扱いを見るとですね、この上の丸一の可用性の、懸念の取り扱いがちょっと種類が違うというか意味が通じないということはお分かりにならないですかね。まあそういう文章的な問題なのか分からないですが、説明不足なところがあったということですね。で、まあ、答案をですね、全部振り返ってみますとですね、いいところもあれば、悪いところもある。という感じで、いいところは非常によく、スイスイと書けているように見えるんですが、まあ、なぜなのかということをですね、私は推論してみますと、やっぱりその、暗記してですね、マーケット状況とか、技術動向については暗記してまとめてあることがさらさらと出てくる、という、まあ、よく勉強されているからだと思いますが、そういう力があってですね、その整った内容になっているんだと思いますが、一方分析したり提案するところになるともう途端になんか止まってしまうという感じですね。内容が出てこないか、もう一般論で終わるか、あるいは現状の問題点をですね、ただ挙げるだけで、中に入っていけないというような。で、最後にですね、答案の最後で、この、もっとなんか深い分析、つまりリスクは何かとか、懸念事項は何かとか、そういう、あるいは、今回ですね、新しく出てきた課題はですね、調整ですか。関係者との調整方法ですね。それをどうするかということが、とうとう出てくることになりまして、まあその問題の出題傾向が変わったんですね。で、技術士のその資質能力のうちの取りまとめ力っていうのがはっきり問われるようになりまして、単なる一技術者ではなくて管理者として、その部下の指導を行ったりとか、あるいは対外的な組織との、協調というか、折衝していかないといけないというのが、まあ、技術管理者の務めなんですけれども、そういう役目がですね、もう直接的に答案で求められるようになったということですね。ですので、ちょっと難しい領域かもしれませんが、まあ、練習しとかないと、何が本来、その技術部長として何答えたらいいのかっていうのは、まあ、練習しないとわからないですね。で、技術士答案っていうのは、技術士試験というのはですね、今もう、独学で勉強して取れる というそういった状況ではなくなってきてまして、まあ何年先にかにですね確実に取りたいというお考えあるんでしたら真面目に練習されることをお勧めします。でそのためには答案を書いてですね、でコーチングを受けになって正しい考え方をですねご自分の中に取り入れていくということが必要かと思います。そうすれば提案力っていうのは増していきますので、まあ講座本講座ではですねそういった提案力を増すような勉強をですねコーチング形式で行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。ではコメント終わります。